養護水難って言ったんですよ、お坊さんの言葉ですね。古い見方にとらわれていては新しい世界は開けないと。道元さん、曹洞宗の解説もう禅宗のね、素晴らしいもうそう考えていたに違いない。一切主張実無仏性、一切主張実無仏性という涅槃経の一文があると。普通は一切主張ことごとく仏性ありと読み、誰もが仏になれる性質を持っているという意味だから人間は尊いと昔は読んでおった。だけど道元さんはことごとくありを実無、つまり存在するものすべての意味とし、質は仏性なりと呼んだ。我々人間にだけ仏性があるのではなくて、天地一切が仏性だという。それまでの人間界から全崩壊が仏性であると。人間も犬も全部仏性なのだとね。道元さんによって世界観が全く変わってしまった。これは道元禅宗の考え方ですが、我々の方に当てはめたら、同じ神の非造物だ。自然と犬も動物もみんなね。だけど旧約聖書の中でね、特に創世記なんか見てたら、普通の野生の獣と家畜とは区別してますよ。そのこともつまり、家畜はどんどん人間のための動物なんだから、それは人間が思うようにしている。だから我々から見たら、羊を殺して血を流して、そして犠牲を捧げる、丸焼きにするっていうのはすごい残酷に見えるんだけども、それは我々が魚をさばくのと同じ感覚ですね。むしろ日常生活でしょっちゅうしてること。だけど日本人が例えばモンゴルなんかに行って、そのパワーに泊まって、そしたらもう大歓迎して、すごい遊んで羊一匹さっと捕まえてきて目の前で、あちらの人はもう自然にやる。ちょっと初めて行った日本人はその目の前で見たらもう食べられないみたいになっちゃうっていうね、その習慣の違いがあるんだけれども、だけどことごとく神の被造物なんだっていう。だからパウロも似た言い方しますよ。ロマ書の発祥だったら、被造物が救われるのを憂いて待っているっていうね、いうそういう表現があるんですよね。それは僕は通じると思うんですが、で春は花、夏ほととぎす、秋は月、冬雪さえて涼しかりけりという歌がある。この歌は川端康成さんがノーベル賞をもらった記念講演で引用して有名になった。それから一般の人はその歌を美しい日本の自然という意味に受け取っておる、ね、春は花が美しい、夏はほととぎすが鳴いて、うんっていう意味ね。だがそうではない。その歌は実は本来の面目という題なのだ。天地のものは様相が全部違っており、しかもそれぞれが絶対の存在なのだという意味。この世界には人間の価値観は通じない。赤い花も黄色い花もどれが良くてどれが悪いということはない。人間も頭が良かろうが悪かろうが、そのあるがままで絶対の存在だという安心の上に立てば楽になる。だけどもうすぐ比べますね、何か人間も。マスコミもそういう比べるの、ほらベスト10とか順位が一つ上がったとか下がったとかね、そういうのをすごく気にする。これは人間だけです、本当にそれを気にするのはね。だが競争社会ではそうはいらない。イワシの群れにお前は一体どこ向いて泳いでいるのかと聞くと、ようわからんからもっと偉いやつに聞けという。少し偉いやつに聞いても俺も知らん、それと同じこっちゃ。人間もどこを向いていくのやらわけがわからないままアップアップしている。そのくせ他人を蹴飛ばして浮かび上がろうとする。そんなことせんでも人間は過不足ない存在だと分かっていない。シャクソンが悟りを開いた時、我と天地無常と同時に浄土せりという言葉を発した。同時にというのはいつでもということで、過去現在未来いつでも浄土すということは、過不足なくそこにあるということに気づくということじゃね。仏教でもそれ気づくっていうことが救いなんだ。これは キリスト教でも同じですよ。なんかすごい信じる信じるっていうことを強調するんだけども、イエスが、ね、耳の聞く耳のあるものは聞くが良いという言い方は気づきなさいっていうことです、うん、で気づかない信者ほど度し難いのはいません。ファリサイ派と同じ、自分は正しいことをしてんだと思い込んでるね。気づくっていうことが基本なんですね。であるところへ話をしに行ったとき、前回の講演者の話が印刷して置いてあった。それは修行すると立派に死ぬと書いてあった。わしはそんないらんことせんで普通に死になさいと言うてきた。なんか聞かされるおたまったもんじゃ。その前の講師にはね、修行すると有意義に死ねるぞって言われたのに、そんなことせんでええと、普通に死になさいと言うてきた。立派だとか立派じゃないとか、そういう人間の価値判断は妄想なのじゃとね。人間の価値判断ってのは妄想なんだと。つまり神様からご覧になったら何をそんなとこで引っかかっとるっていうね、あのそういう状態、それが現在っていうことです。もともとの罪ね、ピント外れっていうことです。人間だけが比べる、どっちが良いとか悪いといった具合、そのような判定が必要な場合もあるが、私たちが自分自身は何者であるかを考えさせられるのは他の人との関係においてである。したがってどうしても比べてしまう。そうすることによって自分の個性を発見するに至ればいいが、人間には本能的に優越感の快感と劣等感の嫌悪感を知っているので、どうしても快感の方を選びたくなってしまう。そうするとその条件が満たされていないことに気づくと劣等感に発してしまうのである。しかしよく考えてみよう。もしも優越感だけに浸って生きている人があれば、他者から見たとき、なんという傲慢な人だろうと映るであろうし、逆に劣等感に陥っている人を見れば、そんなこと大したことないのにと映るだろう。だから自分自身の意識と他者に見える部分に楽さが少なければ少ないほど当人にとって楽なのだ。だからあるがままを受け入れてると、で人もあるがままを見るだろう。だけどごまかしてると、そういうごまかしてる自分をそのようにしか見てくれないから、だからだんだん人間関係が疎遠になるということですね。余語和尚にはそういう人と比べている自分が全く見えない。自由なのである。全く人の目を気にしなくなってしまうと問題だが、人の目ばかりを気にしてばかりいると窮屈で生きづらい。で特に日本人にはその傾向は強い。この世間並みとか人並みとかっていうのは人の目をすごく意識してるということです。だから世間様がどう見てるかね。で世間様に恥ずかしくないようにとか、まあ、そういうのが日本人の価値観には割とありますね。で自分が自分らしく生きられれば一番生き生きとするだろう。その自由を妨げているものを聖書の信仰では罪という。でこの罪という言葉も犯罪、罪人、功罪などと使われているので、非常にイメージが悪い言葉だが、聖書でいう罪はそのような道徳的法律的罪とは類を異にする。それで罪とは何か、ある中学生の質問、これはもう50年ぐらい前のことですけどね、僕は一番最初の教会って苫小牧というところで開拓伝道してた時、家庭集会に中学生が来てて質問されたんです。その時僕はまだ若いし知識も経験もないから、やうんで参ったんですが、それでも参ったっていう顔しないで、なんか理屈こねて、だから絶対に質問した中学生は納得しないで帰ったんです。で、これ未だに残ってるっていうことは、その時こっちがショックだったんです。こういう人に嘘をつくことは罪ですね。人を教会に連れてくるということはいいことですね。そうすると人に嘘をついて、つまり騙して教会に連れてくることは罪になりますかね。 中学生らしいね。だからそれは頭の中だけで考えたこと。これも罪ということを二元論的に考えてるでしょ。道徳的にね、いいこと悪いことね。で、だから罪を道徳のレベルで捉えてはならない。今度は神父さんの言葉ですね。今まで罪という言葉を倫理道徳として捉えていたのですが、今は罪という言葉を思い違い、考え違い、考え違い、心得違いという言葉に変えて使っています。これは素顔の信仰生活ね、中央出版社から出たんですけど、この当時で80代の神父さんですか、もう今としたらもうね、亡くなられてるかもしれません。で、罪っていう言葉はギリシャ語のハマルテアっていう言葉なんですが、それの元々の意味は的を射外すっていうことですね。だから神の前での見当外れの判断を罪というふうに言うんだと。ずれてるっていうね、そのことですね。つまりそれが信仰の問題だっていうことですね。道徳は、道徳の世界はそれが行われたか行われなかったかっていうことで判断できる。だから良かったか悪かったかっていうのははっきり分かるんだけども、信仰っていうのはそこで私は関係のことを言ってますよ。全てをお決めになる神様との関係、それでそれが神様が主であって、こちらは自由なんだと、限界があります、そのことを受け止めて、あなたしか本当のことは分かりませんっていう立場をしっかり受け止めている、それが僕は謙遜っていうことだと思うんですね。何もへりくだって、いや私は一番後でいいんですとか、後ろにくっつくのが謙遜ということじゃなくてね、自分のあるがままに素直になっているっていうのを僕は謙遜ということだと思うんですが、罪というのは神との関係を言うんだと。で、究極的な審判者である神を無視して結論を下すこと、あるいはそういう状態ね、結果的に神を無視しているっていうことになる。神の前での見当外れの判断を罪というんだというふうに受け止めてくださるといいと思います。罪は人間固有の善悪の知識から発生する。差別も同じ、人間固有のもの、動物たちにおいて差別はないでしょ、あるいはいじめっていうのもないんです、ね、生存競争しかないですね。恨みを持ったりとかね、それから優越感、劣等感なんていうのもないですよね、彼らにはね。で、いわゆる善と悪と分けて、幸福なことはいいこと、健康であること、成功すること、つまり富むこと、これはいいことで、悪いことは不幸であり、病気であり、失敗であり、貧しいっていうことが悪いっていうね、そういうふうに分けて考えるけども、究極的善は人間にはわからない。よく時々言う言葉の、何が幸いするかわからないって言うんですね。なんか喧嘩したことが幸いしたっていうふうにあるかもしれないし、ね、そういう意味ではよくわからないんだよ。で、これまた復習になっちゃいますけども、創世記2章のアダムっていうのは、つまり善悪の知識の木からは取って食べなかったアダム。それは、あるべき人間の姿を示しているんじゃないか。つまり神の領域である命と善悪の知識、つまりそのの中央にあったものに触れない。それでイエス・キリストは創世記2章のアダムを生きられた方っていう、僕はそこへこうつなげています。創世記2章のアダムを生きられた、だからイエスは良い方はお一人であるとか、またね、神お一人の他に良いものは誰もいない、これはどんな良いことをしたらいいでしょうかって質問に来られた時に、まるでつながりで言うと揚げ足取りに見える。なぜ私に向かって良いっていうのか、で、良い方はただお一人だけであるっていう、僕はそういう表現はイエスの一番こうね、金銭、一番こうピンとくるところに 触れた者の言い方をしたんじゃない。だからイエスは良い方はただお一人だけであるっていうところに本当に徹していた。どんな良いことをっていう、だからこれが禅宗のお坊さんだったら、今の養水岩さんだったら、そんなこと俺に分かるかっていうふうに言うでしょうね。どんな良いことをしたらいいでしょうかね。だからイエスはまさにそのように生きておられた方だから、この杓子定規にとらわれてる人から見たら桁外れ、あるいは立法の違反者というふうに映るということですね。イエスにおいては常に絶対的に良い方は創造者である神のみだということに徹しておられた。だから究極的に良いことは神様しかご存じないということが全ての場面で生きておられた。十字架の死においてすら、これは我が神我が神どうして私をお見捨てになったのですかという叫びもそうですね。まさに僕はあの姿がフィリピの手紙のね、死に、十字架の死に至るまで従順であられた。だから神はイエスを起こされて、そしてご自分の右に置かれたんだって、そういう信仰告白につながっていく。だからその死に至るまで徹底的に従順、神に従順であったっていうのは、あなただけが全てをご存知です、良い方ですっていう、それを貫いたという。で、それが貫けたということが、僕においては人となられた神だからっていうね、そこに行くんですね。キンキラキンのイエス様じゃなくて、ね、泥まみれになることができたから人となられた神なんだなっていうふうに結果から言える。これは創世記の3章の罪の現実っていうのは、まあ、挙げといたんですが、創世記3章の6節、ここで目が開けたらね、裸であるということは恥ずかしいことだという意識、価値判断がずっとできて、それで一部の案で隠したということが起こるね。だからその判断が見当外れの判断、判断のミス、醜さを悪と判定、それは囚われている結果なんだということなんですが、それでその次は神を避けるということが起こる。これは真実から目を背けるっていうことなんだけども、八節、ここの神様すごい人間的でしょ。園の中を歩く音が聞こえてきた。これはちょっと脱線ですけども、聖書を味わう時の一つの味わい方としてね、2章3章4章は1章とはちょっと違うんです。著者も違うらしい。これが今の聖書学の結論ですね。そして1章の方を、まあ、学者たちは P 資料というふうに読むんですが、で2章3章4章をこれはヤーウェヤーウェっていう使い方をするものなので、これを Y 資料って言ったかな、つまり1章はただシンプルに神がって書いてあるでしょ。2章3章は主なる神、あるいは主はっていうふうに書いてあるのはヤーウェっていう言葉ですから、一章の神はっていう言葉はアドーナイっていう言葉、ヘブライ語のね。だから言語が違うんです。でこの二章の方はどうもダビデ・ソロモン時代に書かれたものらしい。ということはダビデ・ソロモン時代っていうのは繁栄の時代です。だから僕はああと思うのは、人間の悲観的な部分を見てる。人間って今宇宙天なん何でも全部右肩上がりって思ってるぞっていう中で、人間ってこんなに儚いぞ、つまり土の塵で作られたものじゃないかね、たかが。だから神に息を吹き込まれなきゃ生きてられないものだぞ、そしてこういうふうに見当違いをするのが人間だぞっていう、豊かで右肩上がり、そう楽観的な時代に悲観的な部分を示しているっていうね、そういう特徴がある。そしてこの資料のもう一つの特徴は、すごい文学的 叙情的とも言いますけども、そして神様を擬人的に表現します。旧約聖書の中で神はこのことを悔いられたみたいなことが書いてあるね。それはとても人間的な表現。これをまともに信じたら我々信じていられないね。ひょっとして私は神様が悔いてる作品かななんて思ったらね、もうね、劣等感にずり込むしかない。それはそういう、このね、ああいう出来事を見た時に神様は、ああ、こいつなんかを選ぶんじゃなかったっていうふうに、悔いてるんじゃないかっていうふうに著者が受け取ったということです。旧約の面白さっていうのは、そういう部分で味わうといいんですね。なんだか旧約読んでると、ああ、こういう時は旧約では、こういう言い方をするんだな、みたいなことが分かってます。よくある教会での読み方っていうのは、聖書の時代と今と完全に切り離して、あるいはこれは聖書に出てくるお話っていうふうに取っちゃう。だから現実味が薄れるんです。そうじゃなくて2000年前3000年前も同じ人間で同じことを感じて、それで同じ状況の中に置かれていたね、それの捉え方が違ったぞっていうことですよね。この時に神の霊が激しく望んだみたいな、サムソンなんかにね、そういう表現するっていうのは、なんかすごい凛々と激励をし、やる気になったっていう、それを旧約では神の霊が豊かに望んだっていうふうに、あるいは今度神の霊が離れたのでとかね、そういう擬人的な表現っていうのが、これが僕は旧約の面白いところだというふうに思うんですね。ちょっと脱線しましたね。そして、3番目が会話のズレっていうところで、9節と10節、これこのやりとり見てください。会話になってないでしょ。どこにいるのかって聞かれたのに、アダムは言い訳してる。しかも別に聞いてもいないのに、私は裸ですからっていう勝手な価値観ね。それで恥ずかしいですっていうふうに、それが見当外れのあり方から生まれてくる今度会話のズレ。これは我々の日常生活にしょっちゅう起こっていることです。会話がズレて両方が受け取り違いをしてね、それで人間関係がない。そういう面ではしっかり聞くっていう癖をつける必要がある。聞くっていうのは全神経を集中して聞き取るっていうことですよね。視聴覚っていう時のあの聴という字、あれを聞く、だから集中して聞く。だから文っていう字は聞こえる、これはただの音として覚える。だから意識的にきちんと聞くっていうね、僕はそれが聞き上手が話し上手っていうのはそういうことだと思います。しっかり相手の気持ちが見えて受け止められた時に出される言葉は相手の心に伝わる。だから会話が成り立つけども、そうちゃんと聞いてない場合はずれっぱなしっていうね、そういうふうになるんだということですね。そして4番目が責任転嫁が起こりました。それは今度は11節と12節、人間のね、もうどうしようもない罪っていうのはこの責任転嫁、5番目が性差別、女性は男性に服従すべきもの。16節はね、彼はお前を支配する。そういう性差別。それはずっと聖書の時代、新約時代まで、いや、ついこの間まで、今だってまだあるかもしれない。だけど、ようやく意識しだしたのが、この、たかだか数十年じゃないですか。随分見当外れの状態が長かったということですね。そして労働の虚しさ、労働が正当に報われない。17節、18節。労働が正当に報われないっていうのは、そこにね、人間の善悪の価値観っていうのは、お金につなげたからです。全部、お金になるかならないか。で、創造者である神のもとにあって、その秩序を守ってっていうね、そうじゃなくて、こういうふうに栽培したらたくさん取れるとかね、そういうふうになったことで、これももう、実際日本の農業もとても大変だと思うんですが、それでじゃあそういう自分の姿に対してですね、救いは到達ではなく出発っていうことです。 通はどういうふうになるのが救いだというふうに考えがちですね。で、なんか救われた状態を想定するんです。もっとこうならない限りダメだ。つまり救いというのは到達ではなくて出発ということ。今を見直し、希望を持ってチャレンジする。つまり立ち上がること。それが救いということなんだ。キリストと結ばれる人は誰でも新しく創造されたものなのです。古いものは過ぎ去り、新しいものが生じた。これは第二コリントの5の17。そして彼はそこを立ち、父親のもとに行った。まあ、法と息子の例えばです。祭典、落ちぶれた時に、そうだ、お父さんのところで、使用人になろうと。そしたら、こういう状態はないって分かって、そこで立った。そこから、法と息子の救いが始まるわけですね。だから、そこで立つことなんだと。つまり、神との新しい関係は、罪と死からの解放。つまり、それが、自由になるっていうこと。その自由っていうのはあるがままの需要っていうこと。それはどういうことかって、矛盾の同居、自分の中に矛盾するもの両方常にあるというふうに思うことなんですね。義人と罪人が同居している。天使と悪魔が同居している。それから王と奴隷が、この言い方は宗教改革者ルターの言い方です。キリスト者の自由というのはね、何者にも支配されない王、それから全ての人に使える奴隷である。その両面を持つが自由でもあるし不自由でもある。そのこと。それから善人でもあるし悪人でもある。その両面があるということなの。特にね、誤解をしがちなのはね、自由っていうのは何者にも取られない、もう俺は何も気にしないよっていうふうになってる。それが自由っていうふうに思いがちなんですが、それは今度独りよがりです。そんなことない。人間は何かにとらわれる。不自由な部分が必ずある。弱さね、それは人によってみんな違うんです。それからもう一つ、自由っていうのは不自由への自由も、それをなすったのがキリストです。十字架の死っていうのは、自ら不自由を選ばれたということですよね。そういう意味では、イエスは、矛盾の同居をその通りに生き抜いておられたから、それは結果的に人を見上げるという、人をいつでも自分よりいい部分で認めている。ね、いいな。それがへりくだりっていうことなんだけども、イエスの私に従いなさい、これはレビを招く時のイエスの言葉ですが、の背景にはこのへりくだりがある。だからまるで聖書を見ると、イエスが私に従いなさいって言ったら、マタイは一切を捨ててすぐイエスに従ったって書いてある。だからこれを何ともないようにみんなね思うんだけど、そういうとこ、あれはイエス様がいて、で聖書の時代だからねっていうふうに思っちゃうんだけども、僕はそのイエスの私に従いなさいっていう言い方、命令的なんだけども、いいよおいでよこっちにっていう。そしてそれをこの僕が前言った教会のね創立者の香川豊彦先生は、自分の証明感というのはキリストにお前なしにはやっていけぬって言われた、そういう思い、お前だから頼むぞっていうね。イエス様のへりくだりっていうのは、そう、あなたなしにやっていけないんだよ、手伝ってくれよっていう、それがおお、いいんですかっていうふうに動く。ただ命令してね、ついておいで、それで怖がってついていったんじゃなくてね、ついてもいかざるを得ない呼び方をキリストがなさってるんだというふうに僕は受け取るんですね。まあ結論的ですが、宗教の中には2種類のものがあるようです。一つはその宗教に入ると自分がピカピカしてきて、他の人たちは救われていない、かわいそうな人に見えてくる。でもう一つの宗教はそれを信じると他の人がピカピカに見えてくる。どっちになるか。 いわゆる良いことを信じたっていう人はどうしても無意識に優越感になりますね、信じてない、だから哀れみの顔になるんです。だけど本当の解放、自由っていうのは人をピカピカと見るのがすごいいいところがあるね。もう私にはない部分だっていうふうに全部見上げることができる、それが本当の自由じゃないかということですね。だから大胆に私たちは矛盾の同居を認めましょう。でちょっと飛ばしたところはいわゆる贖いっていうね、それは新教大学聖書の解説に出てましたが、それを引用しただけです。だから当時の特にこの贖罪信仰っていうのはパウロが開いた信仰だと思うんですね。イエスの十字架っていうのは何だったんだってこう考えた時に、特に旧約との延長の上でそういうふうに受け取った。それで許されたっていうことはあるがままを受け入れられて許されたんで、それでキリストにおいて罪がないっていうふうに言われてるだけなんであって、現実に生きてる時に私たちの中に見当外れがないと思っちゃいけない。絶えず見当外れの中にあるなんて、だから必死に確かめていくね。早飲み込みをしないように、僕なんか一番悪い癖、早とちぎ早飲み込みね、あるから早がてんとかね、そうしないようにしっかり確かめていく、それできちんと聞いていくっていう、そういう訓練が続けられていくということじゃないかな。時には劣等感に陥り、時には優越感に陥る、そのどっちもがあるんだっていうことを受け止めるね。優越感に入っちゃいけない、劣等感もいけない、そうなるとちょっと不自由なんでしょ。だからちょっぴり優越感を味わったね、人に羨ましいねって言われて、うんそうでもないけどってちょっとちらっと言ってみるとかねそれだけどすぐにそれはいい気になるなって消したらいい、なんてダメなんだ同じこと繰り返すね。だけどそれが私なんだっていうふうに持って受け止め直した、そう、それが大事だったんだということになったんですかね。時間が来ましたので終わりにしましょう。黙祷を持って終わります。